説教、授けられて使わされる、棚橋千恵美副牧師です。
本日の週報にございますように、先週の木曜日26日の午後3時5分に奥田芳吾さんが天に召されました。一心に祈りを持って看病されてこられた奥田久子さん、妻の奥田久子さん、ご遺族の方々の上に主の慰めを心より祈ります。この2日前、24日の火曜日、由美子夫人とお見舞いに行かせていただきましたが、その時久子さんから次のようにお話しされました。私たち由美子夫人と一緒に行った火曜日のその前の日、23日の月曜日、石橋牧師が来てくださって、吉穂さんの額に手を当てて祝福を祈ってくださった、とても感動しましたとお話ししてくださいました。昨年の12月の21日に東京医科大学附属病院にて病床洗礼を受けられてから、それから危険な状態を乗り越えられて、1月に入ってからは安定されておられました。その経過に担当された医師がとても驚かれていたそうです。吉穂さんが洗礼を授けられ、神に愛されて、神のことを知られて、病を戦い抜かれたということを深く思わされております。数年前のことですが、ある方の死に際して、宗教はいろいろあるがキリスト教だけは違うと言った人がありました。この時は葬儀の席でありました。キリスト教の葬儀の席ではありませんでしたが、何かきっかけで、それは覚えていないんですけれども、私がキリスト教クリスチャンであることをお話ししたことがきっかけで、確かにこのように言われたと記憶しています。どこが違うのかを聞きましたら、あれは教えじゃないから、キリスト教の根底にあるのは愛なんだな、このような口調であるのは、この方が40代半ばの男性であるからです。あれは愛、教えじゃないから、キリストの教の根底にあるのはあれは愛なんだなと、ご自分で納得するように、そのようにして答えてくださいました。特に何か信仰を持っている方ではありませんでした。キリスト教がどんな宗教なのかは少しく興味を持つならば、およそのことは知ることができます。この方もそのようにしてキリスト教を理解されたのか、あるいはさらに興味を持って聖書に触れておられたのかもしれません。それにしても、この宗教はいろいろあるがキリスト教だけは違うというのは、これは含みのある表現だと思います。愛を説く宗教は他にもあります。聖書において愛は神の愛です。私たち人間の思いもよらない仕方で神の愛が指し示されます。神の愛は何より神の選びにおいて指し示されます。私たち人間には思いもつかない、私たち人間には計り知れない神の選びにおいて、まさにキリスト教だけは違うと言ってよいと思うのです。今朝の御言葉は、その神の選びの不思議さ、神の不思議救いの御業を改めて深く思わされます。主イエスは町や村を巡り歩かれて伝道されました。飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれている人々をご覧になって、そして弟子たちに言われました。収穫は多いが働き手が少ない、だから 収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと、そのように言われました。そしてその後すぐに主イエスは12人の弟子たちを選んで呼び寄せられておられます。それは汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであったと今生の聖書に書いてあります。マタイはこの箇所だけに使徒という言葉を使っています。使徒、使徒というのは使わされるものという意味の言葉です。主イエスは主イエスご自身の権能を弟子たちに授けられて、ご自身のなされてこられた伝道の御業をこの弟子たちに託されたのです。そこで12人は12人と呼ばれています。2節にはこの12人の名前が挙げられています。それがどんな人であったのか、ここには徴税人マタイ、熱心党のシモン、そして最後には裏にイエスを裏切ったイスカリオテのユダというように書いてありますが、それ以上のことは多くは語られてはおりません。他の福音書でも、また使徒言行録においても、この人たちについては多くは語られていないことには変わりはありません。名前が挙げられているだけで、その頃にその人物が どのような人であったかということについてはほとんど触れていない。これは第一コリント書において使徒パウロが言っていることと通じるものがあるように思います。短いので少し読ませていただきたいと思います。第一コリント書においてパウロは、人間的に見て知恵あるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもないと、そのように言っています。マタイによる福音書が、また使徒言行録が、他の福音書がこの十二使徒について多くを語らないのは、ここと同じものがあるように思わされます。そこでここで大切なことは、名前、それは名前でもなく、またそれがどういう人であったと、あったかということでもなくて、12という数の方が、この方が大切であることに気づかされます。12という数は旧約以来、これはとても大切な数字です。12という数は旧約時代のイスラエルの民12部族を意味するからです。教会は新しいイスラエルであると言われます。教会は新しいイスラエルとして、旧約における神の民イスラエルの12部族と、これは切り離すことはできないと考えられています。旧約の時代、神の民イスラエルが12部族であるならば、新しいイスラエルである教会はその柱として12人の使徒が必要であると、そのように考えられています。誰がその12人になるのかは、人間的な目から見て資質が大切なのではなくて、神がそのために選ばれるということだけが、これだけが決定的なことなのです。それが神が送られた働き人のことであり、神によって使わされるものということになるのです。主イエスはこの12人を使わすにあたって、異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの失われた羊のところへ行くようにと命じておられます。単純に考えればエコひいきだと思われるところですけれども、この時代のイスラエルの人々にとってはこれは大きな問題でありました。 異教徒である異邦人の道でさえも汚れたものとされていました。そしてサマリアの町も旧約の時代紀元前にアッシリアに占領されて以来異邦人と交わるようになり、異邦人と同じように汚れたものとされていたのです。サマリア人の町に入ってはならないというのはこの時代のイスラエルの人々の常識でありました。しかし主イエスがそのように考えておられたというのはこれはありえないことです。主イエスはサマリア人である女性に声をかけ語りかけ、そしてまた良きサマリア人の例え話を弟子たちに教えられました。ですから主イエスがそのようにして汚れたものとして排他的に考えるということはありえないのです。全ての人が救われることを命じておられた主イエスがそのようなことを命じるということはありえないのです。それではこの主イエスのお言葉をどのように理解したらよいのでしょうか。その手がかりはイスラエルの失われた羊にあると思われます。神の救いのご計画はまさにエコヒーキと思われるところに、そのところに示されたのです。神によって特別に選ばれて愛されて、イスラエルは神の民とされました。その目的は神の救いのご計画を実現するためでありました。神の国の完成であり、イスラエルを通して全世界に神のご支配が満ち溢れるためでありました。けれどもイスラエルはその目的を果たし得なかったのです。イスラエルはその目的を果たし得ず失敗してしまった。しかしそれは神のご計画の失敗にはならなかったのです。このことはパウロがロマ書で9章から12節にかけて語っていることであります。その一つにロマ書の11章の11節から12節を読んでみたいと思います。ロマ書の11章の11節と12節には次のようにでパウロは語っております。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。イスラエルの罪や過ちさえも神は用いられるのです。イスラエルの罪や失敗がかえって異邦人に救いをもたらす結果となって、そしてそれによってイスラエルが奮起させられるようになると、そのように言うのです。神はイスラエルの罪を用いられ、それは全ての人の救いのために用いられるのです。従いまして、イスラエルの失われた羊というのは、これはイスラエル全体を指す言葉だと思います。神の国を実現するためには、まずイスラエルが回復されなければならないのです。だから伝道に使わされた弟子たちはイスラエルのためにイスラエルのところに行くことになったのです。それでも彼らが述べるべきことは、また行うべきことは、イスラエルに限られてはいないのです。なぜならその初めからイスラエルに求められていたことは、 信仰のイスラエルであるからです。弟子たちはどこに行っても天の国は近づいたと述べ伝えるように命じられているのです。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い不病を患っている人を清め、悪霊を追い払うという奇跡は、この奇跡は神の国が訪れたことの印と見ることができます。弟子たちがなすべき伝道とは、神の国が近づいた、神のご支配が来たということを、この事実を知らしめる、この事実を人々に悟らせるということになります。イスラエルが神のため、イスラエルがイスラエルであるためには、神のご支配に完全に服従するのでなければならないのです。神に選ばれた者として、ただ神の者となりきることができたとき、その時初めてイスラエルは真のイスラエルになることができるのです。むしろ失われたイスラエルの失われた土のところに行きなさい。これはイスラエルがイスラエルであるために、神がそのようにしてイスラエルを選び、イスラエルを用いておられるということがここに示されてまいります。なぜイスラエルなのか、なぜイスラエルが選ばれたのか、神に愛され、神に特別に愛され選ばれ、そしてその失敗をも神が用いてくださる、なぜイスラエルなのか、これは私たち人間には計り知れないことです。神ご自身のご計画というのがないことです。そしてまたこのことは、全ての伝道はこのことに尽きると言ってよいと思います。伝道というのは神の主権の回復です。神のご支配が全てに及んで、神のご支配が全てにおいて確立されることが伝道の唯一の目的であることを、マタイはここにはっきりと示しています。それは時が変わり、場所が変わり、それでも時と場所によって変わるべきものではないのです。伝道は時と場所によって変わるべきものではない。ただ神の主権を回復であり、神のご支配がすでに来たというこの事実を知らせること、それが伝道であることが示されてくるのです。このことは続いて伝道旅行に際しての指示についても同じことが示されてまいります。9節から10節、ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。ここには使命を与えられて、使命的な特別な使命を与えられて務めをする者は、着るもの、食べるもの、住まうこと、衣食住のことに煩わされてはならないということが言われています。これは伝道につくものではなくても、大切な務めを託された者にとっては、これは、常識的に考えてこれは分かりやすいことだと思います。使命を果たすために衣食住のことに煩わされるのではなくて、その使命にただひたすらそこに務めを果たしていく、そのことがここで言われているとしたら、これは普通私たちの生活の中でも同じことが言えるかもしれません。それでは次の、働く者が食べ物を受けるのは当然であるということは、これは常識的に人間的に考えることでありましょうか。常識的に人間の思いで考えて、働く者には報酬があるのは当然であるということになるのでしょうか。 そうではなく、このことは基本的に三条の説教において語られた主イエスの教えとはこの基本にあることを思わされます。主イエスは三条の説教において思い煩うな、思い悩むな、野の花、そしてその鳥を見よ、爪にもせず、また自分働くこともしない野の花やその鳥が神によって養われているではないか。ここに示されたのは神への信頼でありました。働く者が食べ物を受けるのは当然である。これは主イエス・キリストの十字架の贖いによって、そこにおいて初めて理解できる主イエスの言葉であり、イエス・キリストの十字架の贖いにおいて初めて正しく受け止めることができる言葉であることを思わされます。主イエスによって罪を許され、そして救われた者にとってはすでに神の支配の中に置かれており、神の支配の中にあるならば、そのすべてが神によって与えられるというその信仰がここに示されてまいります。神の働き人が、弟子たちが、そして私たちが福音を、神の救いを、イエス・キリストの十字架の救いを述べ伝える限り、その場所は神の働く場所なのです。いつでも伝道のその場所はどんな場所であっても神の支配のもとにあり、それは神の働く場所なのです。神の働き人はたとえ人間的に見て一人であったとしても、たとえ人間的に見て孤独であったとしても、いつもいつも神の働きに加わるものとして神が共にいることを確信していくのです。弟子たちが、私たちが働く場所はいつでも神の家であるということができます。神の家において働く者に神が必ず用意してくださる。神の家において働く者に神が当然のこととして用意してくださるとの神への信頼がここに示されてきます。伝道に際してその次に進められていることは、まず伝道のためにふさわしい家を見つけなさいということです。これもなかなか理解しにくいことです。ふさわしいというのは何を言うのでしょうか。ふさわしいとは何を言うのか。もしふさわしい家だけを訪ねるとしたら、それは全ての人に対する救いにはならないではないかと首をかしげたくなるのです。これを理解するために、次の平和があるようにとこの挨拶の言葉を考えてみなければならないと思います。ふさわしい家を見つけたなら、その家に入って平和があるようにと挨拶をしなさい。これは祈りなさいということです。もしその家がふさわしくない家であるとすれば、その平和は伝道する者に返ってくるというのです。平和の挨拶をする、これはシャロームという言葉ですが、平和があるようにシャローム、平和を祈るというのは本来日常の挨拶です。平和があるように、シャロームがあなたにあるようにというのは、毎日の生活の中で毎日のようにお互いに告げ合っている、そのような、これは言葉なのです。しかし信仰においてシャロームは平和があなたにあるようにという祈る言葉、これは具体的には平和の祝福はその相手の上に置かれること 意味するのです。平和があるようにというのは平和を願って語るということではなくて、ただ平和を願っているということではなくて、平和が、平和の祝福が具体的に神の賜物として与えられるということを意味するのです。ここでもう一度主イエスに使わされたものが主イエスと同じことをするということを考えてみたいと思います。主イエスの権威、主イエスの権能が、そのイエス・キリストとキリストと同じ権威が弟子たちに授けられ、そして教会に授けられ、使わされた者たちが平和があるようにシャロームと告げた時に、それはキリストが人々に平和があるようにシャロームとおっしゃったのと、同じようにキリストが与えられるように、平和は賜物とせられ事実として与えられるはずなのです。その家がそれを受けるのにふさわしい家であるならば、これはすなわち人たちと、また伝道者たちと、伝道する者たちが告げる福音を、イエス・キリストの救いの福音を喜んで受け入れるならば、その家に平和の祝福が賜物として事実として与えられるというのです。それが否定された時には、その平和が返ってくるということも、このように考えていきますと理解できるように思うのです。どのような時にあっても、どこにあっても、神の言葉は事実となるということをこの御言葉から示されてまいります。平和の祝福は願いではなく、平和があるようにと私たちが祈ったとき、平和があるようにと、平和の祝福があるようにと祈ったとき、それは事実として、事実として与えられていくのです。神のご支配の力強さ、神のお言葉の力強さに私たちは圧倒される思いがいたします。どこにあっても、どのような時にあっても、神の言葉は神の言葉として事実として成就するということを今朝の御言葉から示され、励まされ、慰められることを思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に教えられ、励まされ、慰められましたことを心より感謝をいたします。主イエスは人たちに、十二人たちにご自身の権能を授け、そして使わされました。それは私たち教会においても同じようにして、主イエスの権能は託され、授けられ、私たちは一人一人の生活の場に使わされていきます。そこに必ず主が共にあり、また私たちが使わされている場所は、そこはすでに神の支配のもとにあることを教えられ、励まされます。神の支配のもとにあるならば、私たちはその他のこと以外に思い煩う必要はない。神がすべてを整え、神が私たちを使わされるがゆえに、その技を神ご自身が導き成し遂げてくださることを思い励まされます。どうぞ主が私たち一人一人に共にあることを覚え、神の言葉が事実として必ずなることを覚え、この神の言葉によって励まされ、一人一人が使わされた場所で歩むことができますように、どうぞ導いてください。愛するご主人を天に送りました奥田久子さんの上に、ご長男の茂雄さんの上に、ご長女の美穂さんの上に、ご遺族の方々の上に、主の慰めを 祈ります。また明日明後日と行われる前夜式告別式の上に主のご栄光が表されますように祈ります。今この時困難の中にある方々、悲しみの中にある方々、また厳しい寒さの中で辛い生活をせざるを得ない方々が多くおられます。どうぞそのお一人お一人に主が望んでくださり、励ましてくださり、伝えてください。病と戦っている兄弟姉妹がおります。どうぞそのお一人お一人に主の御手が注がれ、癒しの御手が注がれ、ご家族の方々が主によって支えられますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。